今日は、
はい
はい、
もう和歌山にとどまらず全国的にも人気のアウトドアショップ、はい、オレンジ代表の池田道夫さんがご来店です。こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは、池田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめましてですけど、松本さんは、
はい、僕は何度かお会いしたことがあって、
ね、ですね、はい、まず乾杯しましょうか、は
い
はい、よろしくお願いします。
どうも。
いや、私ね、ずっとお会いしたかったんですよ。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
葛城のあたりによく温泉と水汲みに行くんですけど、うん、初めね、そのおしゃれなアウトドアショップ、
うん、
まあでも小さいお店だったんですけど、
うん、
もう最近通るとものすっごい急成長されているというか、ギア感、アパレル感、はい、さらに第三駐車場みたいな。
第三駐車場、
本当に。
あ、もう結構来ていただいてるんですね。そしたら第三駐車場まで、
そうなんですよ、
来ていただいてるって。
私、僕第二までしか知らん。
車をあれ止められるかななんて思って行ったら、うん、もう余裕で大型バスが止まれそうなぐらい大きい駐車場。
あ、あのお店の前に駐車場あるじゃないですか。
そうなんですよ。
あれ以外にあるんですか。
お店の、お店の前に駐車場が隣にあって、はい、その国道を挟んで、
う
ん、第2第3と
2
つあるんですけども、どんどんどんどん増設していくような形で、うん、
週末とか行ったら渋滞してるっていう話
みたいですよ ね。 ね、しかも私が行った時も県外の、
うん、
車の、ね、そうそう、普通に買い物に来られてました。平日でしたけど、
うんうん、オレンジさん渋滞ってことですね。
そうですね。
すごいですね。
そうなんですね。ずっと気になってて、ね、今、まあ、キャンプブームでもねありますし、
そうですね、そうですね、うん、はい。まあ、ありがたいことにその和歌山だけと違って、うん、まあ、ほとんどどうだろう、半分以上はもう県外の方が、
うん、
わざわざこの葛城町に来ていただけるっていうことで、うん、まあまあまあ大変嬉しいなとは思ってるんですけども、うん、
ね、
は
い、行くきっかけになっていいですね。
そうですよね、
まあ、なんか、そういうキャンプ好きな人にとっては、うん、だってそのシチュエーションもねいいし、
そうそうそう、
買い物もできるし、
本当に本当に、ね、ちょっと小旅行気分でみんな買い物に来れるんですもんね。
結構なんか自分一人だけやったらなんか罪悪感あるけどなんか家族
来
たらさ奥さんとかね、子供とか誘って行けるし、
ね、
ね、
ゴルフとで最大違うそこなんやから、ね、うん、キャンプは家族って行けるからだけど、
か
ゴルフは一人で行くからすごい怒られる。
分かる分かる、
お前ばっかり行って
そうですよね、家族連れでも、もう楽しめるお店ですよね、
うん、そうですね、ほとんどまあ家族連れの方も多いんですけど、うん、もう最近ではそのキャンプもいろいろ多様化してて、ソロキャンプであったりとか、うん、あ、そう、そのいろんな形でグランピングであったりとか、うん、まあ、いろいろ細分がされてるんですけども、うん、まあ、特にね、やっぱり一番多いのは家族連れの方のファミリーキャンプっていうもので、
うん、
やっぱりそのアパレル感とギア感ってあるんですけども、
はいはい、
最初の頃は言われた通りね、最初はギア感だけだったんですけど、うん、はい、その当時男の人ってどうしてもそのなギアとかガジェットものとか、うん、そのガチャガチャしても好きじゃないですか。
好きですよね。
買い出したら買い出したらね。
そうなんですよ。その時にね、その奥さんと子供が車で待ってるような姿見て、うん、ああ、これじゃちょっといけないなっていうところで、まあちょっと暴れる感と2つ分けて、でその間にちょっとソフトクリーム食べてもらうような、そのイメージを沸かして、
まあ、じゃあね、そういう世のパパは助かってますね。
はい、まあまあ、結構まあ家族連れで皆さん、うん、休日になったら別にあてもなく来ていただいてるっていうのは結構今ありますけどね。
そうみたい。地元の子に聞いたら、
うん、
もうなんかね、アウトドアショップで何かを買いに行くっていうよりは、うん、おしゃれなお店に行くっていう感覚みたいです。
ね、
あそこに行ったら何か新しい提案とか刺激をもらえるから、行くのが好きって言ってました。
なるほど、
ありがとうございます、う
ん、
はい、
その狙い通りや
ん。でもそう言っていただけたらほんまにありがたいですね、はい、
だってアパレルの品揃えもすごいですね。
うん、
こんなブランド和歌山に入ってんのっていうような、
そうですね、
興奮しました。
もともとまあちょっとこれ後で話するようになるかもわからないんですけど、もともと僕の前職というのがまあサーフショップとかそういうのをしてたところの経緯があったんで、まあその関連でいろんな友達とかもいろいろその滝の方といてて、通常キャンプって言
う
たらちょっと山のイメージとかそういうようななんかちょっとお堅いイメージあるんですけど、僕はまあちょっとアパレルファッション的なものはまあ逆にそういったサーフカルチャーのあるものとかストリートカルチャーのあるものを結構好き好んでやってて、まあそこから いろいろこの今の昨今のアウトドアブームっていうのがあって、うんうんうん、ファッションコンテンツからもこういうアウトドアに落ちてきてるところで、うん、来てる部分もあるんで、そこをまあアパレルの方ですかね、うんうん、そっちの方に置き換えたら意外とそれがね、うんうん、まあ共感いただいて、ね、まあ、どんどんどんどんそっちの方で広がりを持ったみたいな感じですかね、
うんうん、でもあそこのやっぱり僕ナンバーパークスのお店しか行かせてもらったことないんですけど、うん、あそこでそのアパレル、まあ、T シャツだったり、まあ、うん、季節的には T シャツだったりショーツだったりとか多かパンツとか多かったんですけど、はい、やっぱね安心感があった、うん、やっぱりちゃんとこういう、うん、シーンを分かってる人がセレクトしてるっていう、やっぱあのギアの中にあるアパレルっていうところで言うと、やっぱり全然違う見え方がしたから、うん、やっぱりこうみんながね、その都ママが言うみたいになんか、うん、かっあのアウトドアショップ行くよりはかっこいい店に行くっていう感覚がそこにあるのかなみたいな気もしたし、
はい、ありがとうございます。
すごい、
は
い、シチュエーションもいいとこでしたね、ナンバーパークスの1階で。
ありがとうございます。
1階
の、はい、1階の部分をもともとアウトドアのその通りにしようっていう流れができてて、まあ、その中の話を聞いて、特に何回 のやってる方ともめちゃくちゃ仲良かって、特にキャンプ仲間やったんで、はい、当時はその和歌山から出ることは僕嫌やったんで、そのすごい断ってたんですね。でもその人の、まあ、そうずっと来ていただいて、僕のイベント出るでも手伝いに来てくれるっていうこともあるので、そういうのやらせてもらいますっていうことで、
そうなんですね、は
い、でも考えてみたらそれがあったおかげで、まあ、いろいろその古河の方とか関東の方とか、はい、色も店舗をいろいろ協業でいろいろ出しさせてもらってるんですけど、まあ、一つまあきっかけの一つになって今となっては良かったなとは思ってますけどね。
じゃあ、はい、県外に出した1店舗目がナンバーパークスだった
んですか。そうですね、ナンバーパークスですよね。
そうなんですね、
はい、1階って言うと片側にずっとお店が並んでる。
そうですね、そうですね、あそこですね、
で電車の
あれが。そう、
なるほどなるほど、僕はまあそこ行かないから行ったことなんか今度行ってみます
よろしくお願いします、はい、
僕も2回しか行ったことなかったんで、ね、うん、あこなんかでも良かったですよ。シチュエーションがすごい。
もともとのその葛城のオレンジさん、そのアウトドアショップとしてのオレンジさんというのはいつ頃からやってらっしゃるんですか。
もうそうです、8年目になるんですけども。
まだそんなんなんですか
ね、はい、商売の方は長いんですね、はいはい、ですからもう古くもサーフショップしたのがもう28年前、僕は23歳の頃だったんで。
すごいですね。
そうなんですね。
もうそこからやってるんで、はい、その時はもうサーフショップっていうのもやっぱりこのご時世でなかなか食べていけることがなかなか難しくなって、そこからちょっとインターネットのビジネスと EC の方ちょっと、ね、そこからまあうまく軌道に乗り始めていろんなことしたんですけど、まあ、それでいよいよ、まあ、インターネットっていうだけなんていうんですかね、人のつながりって意外となんかサバサバしたものになりますやん。だからそういうのはちょっと嫌で、やっぱりもうお店が好きだったんで、お店をまたしたいなっていうところで、それでまあサーフィンではなかったんですけど、まあアウトドアって今その当時はまだそのアウトドア 今みたいなブームでは全然なかったんですけど、まあ旅が好きだったのと、もうアウトドアっていうのがまあ特に好きだったので、まあ、自分の好きなことをやろうってちょっと余裕ができたので、ね、それがきっかけですよね、8年前は。
なるほどですね、
は
い、
8年でもこんなに急成長されたわけですね。すごいですよね。いや日本中どこ行っても、ね、知ってはりますもんね、皆さん。
ありがとうございます。
はい、すごいんだよ、あそこは。和歌山でしょみたいな。よく僕も言われるので
。ありがとうございます。
郷土のちょっと誇りみたいな。
ねえ。そう、勝手に感じてましたよね。
ねえ、本当に。
そんなありがとうございます。
なんか、まだ聞きたいですけど、まず、リクエスト曲。この番組かかるんですけど、はい、1曲何かありますか。
毎年ですけどね、今年コロナ禍になってちょっといろいろちょっとなくなっちゃってるんですけど、宮古島って沖縄 の、うん、近くの方の、はいはい、あそこの宮古島で宮古島ロックフェスティバルっていうのがあるんですね、うん、そこにオレンジで協賛させていただいてるんですけども、うん、その時にエルレガーデンの細見武史さんっていうのがおられてずっと出てて、うん、でちょっといろいろお話しすることあったら、その実は母親が、橋本氏出身っていうことで、
近い、
こんなビッグアーティストの奥さんが橋本ってすぐ近所出身やったんやっていうことで逆にびっくりして、うん、そこからまた特に好きになって、まあ、そのエルレの曲の中で、特に風の日っていう歌があるんですけども、それをちょっと一曲お願いしたいなと思います、
はい、聞きたい、はい、ロックですね。
そうです ね、
はい、ね、気持ちいい感じですね、
はい、うんうんうん、歌詞がいいですよ ね、はい、
じゃあ宮古島ロックフェスもいつも行かれてるんですか。
いつも行きます。今ちょっとコロナの状況で今開催は2年か3年止まってるんですけども、うん、毎年協賛はさせていただきますっていうことやったんで、ずっと行かしてもらって、また面白いことにね PR も兼ねてるんで、
そうなんですね、
バナーいろいろ跳ねた時に、はい、 葛城町を知ってもらいたいと、はい、でオレンジって書いて、うん、オレンジの品に葛城町って書いてあるんですね、
素晴らしい。
でみんな葛城町って何って言ったらみんな検索してくれますよ、うん、で僕はその向こうの、その向こうも田舎なんで、うん、その人のそういう人もその僕のこの気持ちに応えてくれて、どんどんどんどん葛城町のバナーの葛城町がどんどんどんどん大きくなっていって、何年前かな、その3回目くらい行った時に、うん、通常今までオレンジって書いてその関係者のところにね、下に桂木町って小さく入ってるんですけども、うんうん、だんだんだんだんその桂木町の文字が大きくなってきて、ちょっとなんかこれちょっとそういうのちょっとおかしいなと思いながら行った時に、3回目にその関係者のパスをもらいに行った時に、うん、これをオレンジ桂木町って書いてあるのを見て、うん、その関係者のその受付の若い女の子がその奥でおる人に、うん、あの担当者にね、うん、すいません何々さんと、うん、あの桂木町の役場の方来られましたって言われ
てそうなりますよね、
そうなって、もう
桂木町なんだ、
桂木町ベースになっちゃったんで、いやそれはちょっと
さすがにね、
さすがに
ちょっとそうですね、背負うものがまた変わってきますよね、
そうなんですよ、ちょっとまあその思いの強さを乗せていただくのはありがたいんですけども、ちゃんとした商法として出してくれて、はい、やってくれたら
な、オレンジが消えちゃったんですね、
そうなんですよ、もうオレンジがちっちゃくなって、もう桂木町役場の人があの、うん、村おこしのために来てるみたいな、オレンジどこ行ったんやみたいな、
すごいですね、町長に代わってありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、すごい、うん、地元愛ですね、
ね、
まああのまあ、生まれも育ちもずっと桂木町なんで、うん、でまあ、仕事はまあ言われたみたいに東京とか大阪しょっちゅう行ってるんですけども、うん、やっぱりベースがやっぱ桂木町で、やっぱり何するにもやっぱりそこがでやりたいですよね、うん、はい、
ご自身は出たことがないんですか？
実はね、あの、うん、事務所は大阪にもあるんですよ、事務所というかマンション兼事務所なんですけど、うんうん、実は、ね、東京にもあの東京の恵比寿いうところのマンションを借りて、はい、そこをまあ行ったりとかしたりしてやってるんですけど、うん、実は昨日東京やったんですけど、うん、日帰りで行ったりとか、うん、もう田舎もんなんで、うん、どうしてもその空気感というかその、うん、やっぱりその都会に馴染めない自分がいるんで、うん、落ち着かないんですよね、うん、だからもう東京行った仕事したらもうすぐ帰りたいとか、まあ、もうそんな感じでいつも何度かやってますけどね、
う
ん、
あ、じゃあ仕事以外ではもう特に学生の時とかも出たりは考えなかったですか？
とにかく学生時代は外に出たかったです、うん、もうこの田舎では絶対家と成功できることはないと思って、大阪へ飛び出したりすることも10くらいだったんですけども、うん、結論は今やっぱり根本にやっぱりそう田舎もんなんで、やっぱり自然が好きとか、うん、まあ、この桂木町とかもいうところが一番、何も変わらないところが逆に一番落ち着くというか、うん、コミュニティがしっかりしてますやん、うん、その隣のおばちゃんは誰々さんとこの親戚でとか、
う
ん
う
ん、
密ですよ ね、う
ん、だから、だから安心感ってありますよ ね、
そ、 うですね、
その目がみんなを守っていただいてるというか、子供を守っていただくとかっていうような感じもなるんで、うん、子育てするとかになってても、うん、やっぱり桂木町っていうとこは、全て知ってるんで、もう20年前といい感じで変わらず残ってるんでね、うん、まあ、そういうコミュニティのあるところでやっぱり子育てしたら全然安心だし、うん、大阪とか東京で僕その子供2人いるんですけど、子育てできるかやったらそういうことは多分無理だなっていうのもあって、うんうん、まあ、好きだからいてるんです結局は、
うん、
は
い、魅力的なんです ね、 ね、やっぱりね、
すごい素晴らしい ね、うん、ね、池田社長が、うん、池田さんがおっしゃったようなことって、うん、僕ら最近になって気づいた、
そうなんですよ、うん、この年になってやっと地元の予算分かって、
それなりの、ね、うん、40超えるとか、そんね、うん、そうそうそう、30後半とか、
う
ん
う
ん
う
ん、
だって遊ぶ時も、ね、若い時はもうね、すいませんけど出ましたもん。
いや僕もそうですけどね、なんかその外に憧れを持ってやっぱりテレビ、その当時はもう、まあ、インターネットとかそんなないから、うん、テレビを見てテレビに憧れを持って、うん、やっぱりもういつか自分の夢叶えるんであれば大阪とか東京でないと無理っていうことはありましたけども、うん、やっぱりその根本的な部分でやっぱり合わないっていうわけじゃないんですけど、やっぱりどっかやっぱりしんどかったんでしょうね、うん、でやっぱりその今そのちょっと前に話したみたいに EC のビジネスを始めると、やっぱりこの田舎でも対抗できるような形がね、なったんで、
そういう時代でしたもんね、
うん、そんな時代になってきたんで、もう逆にそのわざわざそこでないといけないっていうことはないと思って、うん、もうそれだったら逆にこの1万6000人しかいてない桂木町で逆に成功した方が面白いかな、うん、まあ、その方がかっこいいんちゃうかなって僕の価値観としてね、
でも夢ありますよね、
はい、うん、
和歌山のね、本当
に本当に
いろんな、ね、若い子でも、うん、まあ、それなりの年でも、うん、なんかね、 今の話ってすごいね。
多分和歌山の人じゃなくても
そうね、地方だ
と言ったらこの和歌山の、まあ、1万6000人のところで、あんだけの前言ったら大きな影響力の商売やってるっていうのをみんな見たら、全国 の、 その、まあ、地方の人も、ね、いや俺もこの自分の町で、自分でやりたいことを突き詰めたらそこまでの商売できるんかなみたいな夢を持てますよね。
ですよね、もうそう思っていただいたらもう僕も本望やし、やっぱり今の若い子もやっぱりなんかないといけないとか、そんなんないんやろって、自分の頑張りとかやりたいことがあってやれば夢なんてどこでも変えられるんやっていうことを、まあ、伝えたいなっていうのはやっぱりありますけどね。はい、
でもこの8年で、まあ、急成長っていうとちょっとあれなんですけど、何かこうきっかけとかあったんですか、ブレイクしていくなんかその波みたいな。
そうですね、まあ、アウトドアブームって言われてるような流れは多少はできてきたてたんですね。20何年前に一時アウトドアブームが2時間出て、ファミリーキャンプがあって、それがどんどんどんどん落ちてきて、その当時で言ったコールマンであるとかその辺のブランドがいろいろあったんですけど、まあ、今の、ブランドもどんどんいっぱい出てきてるんですけど、ある程度の流れでファッションで、例えばそのピグであればノースフェイスとかっていう、そういうファッションコンテンツの中から落とし込まれてるっていうところで、ファッションとしてのアウトドアっていうのも一つあったんですね。で結構そういうのが若い子を巻き込んできてて、で特にその今、まあ、コロナ禍ももちろんありますし、キャンプブームの中で僕とこのお店っていう形にだけにまあちょっと昔見てみれば、そのアウトドアスパイス堀西ってっていう、
それですよね、やっぱり ね、 ね、私も堀西で知りましたもん。
そうなんですよ、それが、まあ、バズったっていうんですかね、まあ、全国的にいろいろ展開が始まって、そのアウトドアスパイスっていうカテゴリーって、実はあれカテゴリー、あのカテゴリーを作りたくて、まず商標を取ったんですね、アウトドアスパイスっていう形、その先に、でそのカテゴリーの中のトップを狙おうっていう形でみんなで頑張って、いろいろ味も当然そうなんですけど、プロモーションもいろいろ頑張って、まあ、それがまあある程度ちょうどなかったところなんで、まあ、そこにズバッと刺さって、のでアウトドアショップっていうところはもう全国何千ってあるんですけど、ほとんどの店ではまあもう取り扱いいただくような形で、
狙ってたんです ね、
でもすごい、試作を何回も何回もされたって書かれてましたね、
そうですね、試作だけでも、試作は70種類以上作りましたし、試食のテスト、テイスティングテストってするんですけど、それをまあある程度僕がまあこう並べた5つぐらい並べて順番に1位2位3位を作っていくんですけど、それでやっていって、まあ、ヒアリングして、まあ、大体多い時は30人ぐらい見てもらうんですね、それをずっと繰り返して、まあ、採取できたのがまあ堀西で、まあ、その時にコンピューターであったのがクロセのスパイスとマキシマムっていう、まあ、今でも販売されてるんですけど、それがねアウトドアの僕らの業界で2つ使ってたんですね。でそれを使ってて、それ以上に勝たないと、絶対無理やいうことで、だからもう8割の人がそれより美味しいっていう結果が出るまでは販売をやめとこうっていう形で、いろんな食材を使って、まあ、こういう結果、あとの2割っていうのはね、どうしてもやっぱ好みってあるので、
まあ、そうですよね、
そうなんですよ、でも8割取れたら絶対どこの人でも行っても絶対こっちの方が美味しいっていう形で評価されるだろうっていうことで、でもそれがまあ形的に8割取れるような結果がやっと出たんで、それが大体130何回目ですよね。
うわー、温めて温めてようやく世に出たんですね。
だからそのもう向こうの試作してる時のスパイスを作ってくれてる会社さんがあったんですけども、その時にもうどうなるんですかと、もう何回も何回も嫌ですと、もうちょっと疲れてるみたいな感じだったんですけど、いや僕は1年目で10万本以上売れるようなスパイスを作りたいんやと、って言った時に、そのスパイスさんっていうんですか、メーカーさんは、年間3万本ぐらい売れたら大ヒットって言われてるスパイスって言われてる分野の中で10万本ってどういうことですかっていうような形で言われたんですね。で言われた時に、結論から言うと、まあ、20万本以上1年目で初年度でも売れた、
すごいですね、
でそうなった時にやっぱりちょっとやり方一つでこういう形になるんやいうことで、まあ、毎年そこの、まあ、大手の会社さんなんですけども、毎年お正月になったら必ず、何百人っていう社長が何百人っていう前で工夫とやり方でこういう形ができるんやとっていうことを、なんかその年初に言ってくれるみたいです。
すごいエピソードですよね、でもね、本当だと、だってそのサンプルっていうか試食作るだけでもかなりまあコストもかかるじゃないですか。
そうですね、はい、もちろん
それってね、すごい覚悟がいることだよね、まあ洋服作るんでもさ、
そうだよね、何作るんでもさ、130回サンプル作るわけもんね、夢まで
ライオくん、その時点でね倒産しそうだもん。
本当ですね、
すごいと思います。
足掛けどれぐらいかけた んですか、年月的には。
年月で言えば一般的にはね、うん、5年の歳月をかけてっていうような形は言われてるんですけど、うん、まあまあそうやけど本格的にそれはやっぱ思いがあって、うん、まあ、コンセプトとしては、うん、僕らアウトドアというかキャンプに行く時にね、うん、醤油持って行ったり塩持って行ったり、うん、いろんなもの持って行ってたんですけど、うん、まあ、それが、まあ、特に煩わしいと、うん、でも何を持っていっても一発で決まるような味がっていうことはもう常々思ってて探しは求めてたんですよ、うんうん、それはまあ、 他のものを買ったりとかするっていうことでいろいろやってたんですけども、うん、いやこれやったらもう最初から自分で作れんじゃないかなと思って、うん、そこからやり始めて、まあでもそんな時間は変わりませんでしたけど、うん、まあ、テスト期間はやっぱり長かったんで1年以上2年とかってかかりましたけどね、
う
ん、
いやすごいな、それはすごい、は
い、すごい信念。もう一曲聴きますか。
じゃあ僕いいですかね。ルルルルズっていうバンドなんですかね、これ
初めて聞いた。
初めて聞いた。僕も全然詳しく何のことか知らないんだけど。
見つけてきたね。
そう、ルルルルズ。それウルフルズかなと思ったけど、ルルルルズだって。
神田みたい。
神田みたいな。
ルルルルズ。
ルルルルズ。誰も知らないっていう曲。すごい曲だ。
誰も知らない。
誰も知らない。
ルルルズ。聞いてみましょう。ルルルルズいいです ね
いいでしょう。
イメージした感じと違いました、
ね、ウルフルズのイメージだったでしょ。
ルルルルズゆっくり聞きたい感じ、ね、
アルバム通して聞いてもよかったですよ。
本当、はい、よく見つけてきますよね。いやいや、うん、最近松本さんに聞いた、ここで教えてもらった曲車で聞いたりしてます。
本当ですか、うん、ありがとうございます。
いや堀西ね、
うん、
堀西私本当ね、うん、一時期、はい、日本中手に入らなかったじゃないですか。
そうですね、プレミアついた時もありましたもん
ね。ねえ、は
い、すごい。
それで和歌山のアウトドアショップのスパイスなんだよってことで、東京とか行く時に友達にお土産に買ってって、
はい、
すっごい喜ばれました。
ありがとうござい
ます。堀西みたいな。
そうなんですよ、もう、まあ、その名前堀西っていうのは、うん、まあ、実はそのうちのマネージャーの名前なんですけども、
うんうんうん、
それも彼とももともともうサーフショップ僕がしてた時に、うん、彼が僕のとこのお客さんやったんですね、
うん、
でまあちょっと僕アウトドアショップするっていうきっかけの時に彼にもちょっといろいろなんか違うことの相談やったと思うんですけど、うん、年齢層もちょうど30代でちょうど彼も良かったんで、
うん、
誰かちょっとうちこうアウトドアショップしたいんだけど、
うん、
誰かうちで店長してくれるようなこう紹介してくれへんかっていうことを振った時に、
うん、
彼がね、
うん、
僕じゃダメですかと。そんなこと言うたんですが。
キュンですね。
そうなんですよ。で、
いやいやいや、
いやいやいやいや、そういうつもりで言ってたつもりないんで、うんうん、仕事してるやんかって言ったら、うん、まあ自分はその仕事してる当時のところ行ってるところの社長も僕仲良かったんで、
うん、
ちょっとそういうことをちょっと確実が残るようなことがあったらいけないと思って、うん、君やったら全然問題はないんだけど、
うん、
まあ、その彼の社長さん今働いてるところにちょっと一回相談して、うんうんうん、ちょっともういいよっていう話でもう連絡僕にくれるんであれば、
うん、
それは決めたら問題ないから、まあ、来てくれたら嬉しいなみたいなことは言って、それが彼とのまあ出会い、まあ、さらにその堀西 の, スパイス の, 元になったというか名前の元になったっていう、
すごい、
すごいすね、
僕この間でも生堀西さんお会いしました。
いや、いいな、生堀西。
めっちゃイケメンだね、爽やかな ね、
そうですよね、
なんか、そうなんですよ、イケメンなんですよ、
当たりのいいね、なんかすごい感じの言い方ですよね、
そうそう、
ね、YouTube とかに、ね、
そうですね、 YouTube や
テレビで爽やかな、
うん、
うん、はい、いいですね、一度お会いしてみたい、
サインもらったらよかったなと思ってスパイスに、
いや、もらうべきよ、もらうべき、うん、
燻製のね、新しいブラック堀西も、
今幕開けで絶賛公開中で、うん、今燻製ブラック、ね、はい、クラウドファンディングですね、
うん、
またよろしくお願いします、
はい。